Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに、封書をいただきました。切手をたくさん貼っていただいて、メッセージを届けてくださいました。彦根の AM ラジオ大好きさん、ありがとうございます。初中お見舞い申し上げます。最近日本郵便を名乗る不審な電話が2回もありました。すぐ切りましたが、翌日郵便局に行って窓口で尋ねたところ、最近あることなんだと教えていただきました。注意の案内をもらいましたので、どうぞ妙慶さんに送らせていただきますとのことです。ああ、ご親切にありがとうございます。実は自宅にも電話がありました。音声の声なんですね。もう違和感がありましたので、また時間がないということで切ったんですが、その時にね、いろんなことを考えるな、この詐欺グループの皆さんと思いました。で、改めて思うんですけども、仕事って何でしょうね。人を騙すことに労力をかけるんじゃなくて、人に喜んでもらう仕事をしたら必ず自分の幸せにつながると思います。もうこれをどうかどうか一人でも今何か企んでる方に届けられるなら、もうお伝えしたいです。彦根の AM ラジオ大好きさん、わざわざ本当にありがとうございました。さあ、続いての方です。また封書をいただきました。妙慶さん、いつもラジオを聞いております。実は私は井村屋さんの小豆びわを買っておりますが、応募券があるのをご存知でしょうか。この商品5万円分が当たるという応募券、妙慶さんお持ちでしょうか。送りますので、ぜひ使ってみてくださいとのことです。ありがとうございます。私も買い物に行った時には、まずは小豆バーを1箱、そして、その他いろんな商品がありますので買うんですが、最近確かにこの応募、井村屋ボックス小豆バーシリーズの応募券がついております。1枚だけ応募はしたことがあるんですけど、私の場合はですね、ネットで注文しますとポイントがつくんですね。そのポイント人が前2000円分も貯まってたんです。ですから、メロンシャーベットを12個も注文しました。井村さんの懐かしいメロンシャーベットをね、12個も注文できましたので、もちろん商品券が当たるといいなということで、応募もいいですよね。これはもうスーパーさんにこうブランブランってこうぶら下がってますよね。それをもらってもいいし、確実にポイントを貯めるという方法もありますのでね、どちらかやってみてください。わざわざありがとうございます。さあ、続いての方です。ゆたんぽまりさん、お手紙をくださいました。妙慶さん、いつも心安らぐお話をありがとうございます。私、この春もやもや病、自分で名付けたにかかっておりました。お医者様は気候と寒暖差による不調だと言われましたが、私はメンタル不調だと思いました。一人暮らしなので、一人で倒れていたらどうしようか、友達も姉もいなくなって一人で長生きするのが怖いと思うとビクビクした気持ちでおりました。でも休んでいるうちに占いもやめ、 AI の悩み相談もやめて、いよいよこうして仏様の話を聞いているうちに、姉がそういえばこんな言葉を言ってたな、ああそうかそうか、毎日毎日一日が大切といういろんな人の言葉を思い出したんです。その言葉が本当にやっと自分のものになりました。このお盆、おじいちゃんおばあちゃん、父、母、弟の墓参りに行って再出発したいと思いますとのことです。ゆたんぽまりさん、素敵なメッセージをありがとうございます。悩んでる時はね、占いもするでしょう。 AI の悩み相談もするかもしれません。これもね、また最初の頃は楽しいと思います。あ、こういうふうに回答してくれるんだ。でもちょっとだけ寂しい時がありますよね。 この私に心を向けて本当に回答してくれるんだろうか。もちろん的確なアドバイスあります。しかし、そういえばお父ちゃんお母ちゃんお姉ちゃんお兄ちゃん弟が言ってたな、身近な方の言葉を思い出すだけで何か不思議なことであったかくなるんですよね。私自身もちろん身内の言葉を思い出すこともあるんですが、親鸞上人の教えをいただくことによって直接会ったことないんですよ。でも会ったことないんですけど、いろんな先輩方が過去受け継いでくれたその言葉、まあ、リレー式にねバトンを受け取るような感じで、なんか私だけのために言ってくださるような気がするんですね。するとそうだそうだ、この時代に私だけのために呼びかけてくれたこの言葉なんだなと思うとあったかくなる時があります。どんだけ楽しく大家族で暮らしてても人間は一人なんですよ。そのことを思い出しながらぼちぼちとやってまいりましょう。愛知県に住む方、名古屋別院に行かれてみてください。8月10日発行の名古屋御坊という新聞があります。そこに、なんで分かってくれないのというタイトルで、私関東言原稿を書いております。無料で配られておりますので、名古屋別院または、お寺さんに行けばあるかもしれません。名古屋御坊をぜひ読んでみてください。湯たんぽまりさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをくださいました、ぎっくり腰のボアコントリクターさん、ありがとうございます。人生は切れ事だけではない、ドロドロしていることばっかりです。井村さんのプレゼント当たるといいなとのことです。本当ね、何度も何度も応募してくださってありがとうございます。いつもね、厳正なる抽選でお送りしておりますのでね、待ってくださいね。ありがとうございます。本当そうですよね。なんかがっかりくること、寂しいなと思うこと、一体真実はどこにあるのだろうかと嘆きたくなるところがあります。でも私はどんな時も希望を持っていきたいなと思っています。その希望を持ち続けることが必ず必ず生きててよかったと思えることだと思うんですね。期待をしながら生きるんじゃなくて、希望を持って生きるっていうこと、大切なような気がいたします。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオ部屋の怪人さん、ありがとうございます。メオケイさん、以前セミの話をしてくれましたね。胃の中の蛙と少し似てるなと思いました。親鸞上人の偉い僧侶の話なんでその通りだと思います。長い長い本当に年月をかけて、そしていよいよ地上に登ったセミ、なんか堂々としていいなと思いましたとのことです。ありがとうございます。本当全力で生きてるそのセミの姿って、ラジオ部屋の怪人さんがおっしゃるように、もう本当に誇り高き生き方なんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ローカルヒーローさん、ありがとうございます。妙計さん、過去法話のお話を聞きながらいろんな話を思い出しました。午前中に買い物に行くのに家を出た時、うちの門にセミの抜け殻がついていたんです。家の周りや道などで土が見えないことって増えているんですが、でもああこの姿を見た時に短い生涯の中に飛び立っていくんだなということを感じましたとのことです。そうですよね。昔の方はね、いろんな虫を見ながらご先祖様って思っている方もいたそうなんですよ。すごく風情がありますよね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。